崎マルコフが教えるデザイン小話。おはようございます、こんにちは、こんばんは。はじめまして。専門学校でイラストデザインを教えているマルコフと申します。この番組は普段からイラストデザインを教えている私マルコフがデザインの知識をお伝えする番組です。知ってるとちょっと人に自慢できるようなデザインやイラストに関わる小話をお届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。第4回目のテーマはこちら、デザインツールの帝王アドビのツールについて知ろう。前回無料のデザインツールについてお話しさせていただいたので、今回はグラフィックデザインの現場で圧倒的なシェア率で使われているアドビのソフトについて説明をしたいと思います。1点補足なんですけれども、前回無料ツールのお話をさせていただいた際に、キャンバはあまり印刷関係には向いていないという話をしたんですけれども、そんなことなかったです、訂正してお詫びいたします。正直ここまでできると思ってなくてびっくりしました。印刷関係でも十分使えます。とはいえやはり自分で使ってて、いやーやっぱりこの機能はないのかといったものもあったので、なんだかんだでイラストレーターフォトショップは現状の最適解かと思います。改めまして、グラフィックデザインの現場ですとアドビの中で主に使われているのはイラストレーターフォトショップになるかと思います。この2つはグラフィックデザインだけでなく、映像編集の際に使うタイトルを作ったりなどにも使うので、グラフィックデザイナーだけでなく映像編集の方なんかも使うことになるソフトかと思います。さらにはグラフィックデザインの中でも雑誌の編集などのページものといわれるエディトリアルデザインをする人はインデザインというソフトを使うと、たくさんのページのものでもデザインができます。個人的には4ページ以上のものをデザインするのであればインデザインを使った方がいいと思います。4ページ以上のデザインをイラストレーターでやろうとするとめちゃくちゃ重くなります。はい、そしてウェブデザインをする方が使うのが Adobe XD、 さらにコーディングまでするとなると Adobe Dreamweaver、まあ、ただ最近のウェブコーディングの主流はですね、マイクロソフトが出している Visual Studio Code、まあ、VS Code というものになっていますけれどもね。はい、まあ、そういったソフトもございます。映像編集には Adobe Premiere、アフターエフェクト、アドビオーディションなんかがあります。オーディションが、音声を調整するものですね。私もこのポッドキャストでオーディションで、まあ、最終調整ですけどもね、使っていたりもなんかしております。様々なソフトを使ってクリエイティブのすべてができるというのがこのアドビのソフトの特徴です。とても高機能なのですが、やはり気になるのはそのお値段です。年間で5万円から6万円ほどかかってしまいます。Amazon でのセールや、まさに今ブラックフライデーセールなどにより上下しますし、学生や教職員の方は7割引きで使えたりと、お得に使える方法はたくさんあるので調べてみるといいかと思います。無料ツールに比べると圧倒的に高いものですが、個人的にはこの値段分の価値は十分にあると思います。前回は無料ツールをお話しましたが、Adobe のツールとはどういったところが便利なのか、無料ツールと比べてみたりしながら話していきたいと思います。また、Adobe のツールを勉強しようとして挫折してしまったという方のために、これだけ覚えておけばいいという簡単 Adobe 解説もしたいと思います。Adobe の中でも本当に様々なツールがあるので、全てを解説するのはめちゃくちゃ時間がかかってしまいますので、今回はグラフィックデザインで一番使うことになるであろうイラストレーターフォトショップについてお伝えしたいと思います。実際にですね、私が出品しているココナラの中でもこのイラストレーターフォトショップについて教えますという講座があるんですけれども、そちらが一番見られてますし、実際に購入も一番されています。そんなイラストレーターフォトショップについて今回は説明をしていきたいと思います。まず Adobe イラストレーターなんですけれども、今ではウェブやチラシなどのレイアウトをする際に作るものとして有名かと思いますが、イラストレーターという名前からもわかるように、基本的にはデジタルのイラストを描くために開発されたものになります。もともと1987年にベジェ曲線という、前回でも説明したベクターデータの曲線を描けるようにするという目的のために作成されたソフトになります。 そこに簡単な組反応機能なども加わっていき、現在のようにレイアウトやロゴ制作、ウェブバナーから簡単な 3D 風の制作まで様々な場面で使われるようになりました。私もこのイラストレーターを一番使っています。やはりグラフィックデザイン全般の作業をするために必要な機能がかゆいところに手が届く感じで、準備されております。さらにはアップデートも頻繁に行っており、効率的に制作ができるようになっております。自分自身このイラストレーターを使って10年以上になりますけれども、未だに新しい発見がある素晴らしいツールかと思います。だからこそ、クロート向けにはとても素晴らしいツールなのですけれども、機能が多いゆえに、初心者の方には少しハードルが高くなってしまっています。これもマルコフ流簡単に思える手法があるので、後ほど説明いたします。また、無料ツールと大きく違うところがですね、やはり文字の組版、文字の間を調整したりとか、そういったところの機能がとても高機能なんですね。また、アピアランスと言われるですね、一つの何か制作したものに対して影をつけたりとか、色味をつけたりとか、そういった機能がとても、高機能になっております。そういったところが、やはり無料ツールとは全然違う、高機能なところかと、私個人的には思っております。続いてのツールは、Photoshop になります。Photoshop は現在ですとウェブサイトのモックアップ、ウェブバナー、イラスト制作などで使われているイメージが強いかと思うのですけれども、こちらも名前にある通り基本的には画像編集のためのソフトになっています。フォトという名前が入ってますからね。撮影した写真を組み合わせて合成したり、画像の色味を変えたりといったのがメインの機能となります。Photoshop も機能がとても多いので、とっつきにくいイメージがあるかと思いますけれども、これもマルコフ流簡単に思える技がありますので、後ほどお話しいたします。この2つのソフトがグラフィックデザインで一番よく使われているツールの2大巨頭といっても過言ではないものになります。グラフィックデザインについてあまり詳しくなくても、イラストレーター Photoshop という名前は知っているというくらい有名なソフトです。しかし先ほども説明した通り、元々のルーツとしてはこのイラストレーターフォトショップはあくまで素材を作るためのものになります。いわゆるデザインで作る図版を作るためのツールです。そしてこのイラストレーターフォトショップで作った図版を紙物や雑誌、つまり紙の印刷するものですね、ものや、雑誌などであればインデザイン、ウェブサイトや、そういったもののモックアップやアプリのデザインなどで使うのであれば XD、 動画などで使うのであればアフターエフェクトやプレミアに配置していくというのが基本になります。もちろん簡単なレイアウトやウェブバナーであればイラストレーターフォトショップで作れるくらいの高機能にはなってきているので、この2つだけで完結しているデザイナーさんも多いかと思います。私もほとんどがこの2つだけで完結しております。とはいえ、どのように2つのソフトが開発されたのかということを知っておくと、作業する際にも漠然と作業するのではなく、自分の作業がどこに生きてくるのかがわかると思うので、知っておいて損はないかなと思います。そんなイラストレーター、フォトショップですが、高機能だからこそ最初に始めようとするととてもハードルが高く、テストで起動してみても、何をどうすればいいの?となって、そっとソフトを閉じて諦めてしまった人も少なくないかと思います。そんな人のために、まずはじめにどのように取っかかりをつければいいのかというマルコフ流の考え方をお伝えいたします。まずはイラストレーターです。イラストレーターも様々な機能があって、取っかかりが難しいかと思いますが、まずはじめに覚えるべき機能は3つになります。3つというのは何かというと、選択ツール、文字ツール、図形ツールの3つになります。個人的にはこの3つがイラストレーターの基本ツールだと思っております。その他の便利なツールは、この3つの応用的なツールになっていますので、まずはこの3つのツールについて勉強して使いこなすことがイラストレーターの基本になると思います。3つくらいであれば覚えられる気がしませんか?この3つを覚えれば、基本的なデザインやレイアウトなどは作れるようになります。その上でもっと細かいところをいじりたくなった時に応用的なツールを覚えればいいと思います。また、ショートカットなどもあるのですけれども、それは作業をしていく上で、この作業をもっと効率的にできないかなと考えることがあるかと思うので、そういった時に調べていって自分で覚えていくといいかと思います。続いて、Photoshop です。 Photoshop で覚えておく基本機能にはレイヤーと選択範囲の2つになります。この2つが Photoshop の基本機能であり、全ての機能のベースになるものとなっております。この2つの機能を覚えておけば、他の様々な機能も覚えていきます。レイヤーという概念に関してはイラストレーターでも使うことになりますけれども、Photoshop の方がこのレイヤーという機能を多用することになります。レイヤーを作成して選択範囲で囲ったものを修正していくというのが基本的な流れになります。さらにはこのレイヤー自体にレイヤー効果というものを重ねていって影をつけたりとか、様々 3D にしたりとかですね、そういった機能も全てこのレイヤーにかけていくというようなものになっております。まずはこのレイヤーと選択範囲、これを覚えてみるといいかと思います。そしてイラストレーターやフォトショップについて勉強しようというするしようとするときに、教科書や本などを一から勉強するということをする方がいますけれども、こういった作業は学校などで一から勉強するというときはいいかと思うんですけれども、独学で勉強しようという方には少し効率が悪いかなと思っております。というのも教科書などで書いてあることを一から勉強していっても、そのツールがどういう時に使うのかがピンときていない状況で、ツールのことだけを勉強しても頭に入りません。ではどのように勉強していくのがいいのかというとですね、逆算的に勉強していくということが大事かと思います。つまり先にゴールを設定して、そのゴールに行くために使うツールを学んでいくという方法です。そのためには自分が作ってみたい広告やポスター、ウェブバナーなどを実際に制作されたものを参考に、それと全く同じものを作ろうとすればいいのです。その時にどうやればこの表現が作れるのかといったことを考えながら作るためにツールを覚えていくという形になるかと思います。そうするとやはりすぐに体に染み込むというのがあるかと思いますので、ぜひ試してもらえるといいかなと思います。というわけで、今回はデザインツールの帝王である Adobe のツールについて説明してみました。様々説明しましたけれども、いやいやよくわからないよと思った方は、概要欄にあるリンク先のココナラから1時間3000円でイラレフォトショップについて学べる講座がありますので、ぜひ検討してみてください。それぞれのレベルに合わせて私マルコフが丁寧に教えますので、ご安心ください。もし少しでもこのポッドキャストがいいなと思った方は、いいね、お気に入りをお願いいたします。また今回のことに関する質問や、他にもデザインに関わるこんなことを知りたいといった質問、感想などは概要欄にあるフォームからぜひ送ってください。さらにノートも始めてみました。このポッドキャストで説明したことの補足やたわいもないことを書いていきたいと思います。いかんせん筆不精なので、不定期の更新にはなるかと思いますけれども、よろしければ、概要欄にリンクを貼っておきますので、見てみてください。というわけで、デザイン小話第4回目、いかがでしたでしょうか？デザイン小話は各週月曜日の配信となります。また2週間後の月曜日にお会いしましょう。以上、お届けしたのはイラストデザインの専門学校講師マルコフでした。ありがとうございました。おまけの小話。最後まで聞いていただきありがとうございます。ここからはデザインと何にも関係ないマルコフの個人的な小話です。特に興味ないよって方は止めていただいて構いません。最近のことで言うとですね、またゲームの話で大変申し訳ないんですけれども、バイオハザードビレッジのゴールドエディションというのが出たんですけれども、そこにですね、DLC つまりダウンロードコンテンツでですね、様々なコンテンツが追加されたものでですね、実はもう一回バイオハザードビレッジはクリアしてるんですけれども、ここにですね、この DLC の中でサードパーソンビューっていう、まあ、TPS って言われるですね、つまり三人称視点、普段のバイオハザードビレッジの元々のものは、一人称視点といって、自分のこの前の視線というかね、一人称視点でずっとゲームをしていくっていうようなものだったんですけれども、このサードパーソンビューっていうものが出てですね、この主人公のイーサン・ウィンターズっていうものの後ろ姿を見ながらプレイができるようになったっていうものがあります。さらには追加ストーリーもできてですね、すごい面白くなってるんですね。さらにこの実際に本編もですね、そのサードパーソンビューというのが出てきたので、改めてやってみたんですけれども、感情移入がすごくてですね、 最後の方のストーリーはですね、感情移入しすぎてもう一回プレイしてるんですけれども、やはりこのサードパーソンビューになったことによってめちゃめちゃ感情移入しやすくなって、はっきり言って最後泣いてしまいました。あのバイオハザードってもうホラーゲームなんですけども、すごい最後ね、話がめちゃめちゃ感動できて泣いてしまったんですけれども、本当に画面が変わるだけでこんなにもゲーム体験が変わるのかというところもね、勉強になりました。ということでね、ちょっとはデザインとつながらせておきたいなと思いますけれども、さらにこの DLC のね、あの追加ストーリーのシャドウズ・オブ・ローズっていうねゲームがあるんですけれども、こちらがですね、まあ分かる人は分かるかと思うんですけど、イーサン・ウィンターズの娘のローズが、主人公になっているんですけれども、こちらはですねホラー要素がめちゃくちゃ多くなっていて、怖い部分もとても多くてですね、正直途中怖すぎて泣きそうになったんですけれども、最後には怖くてじゃなくて感動して泣いてしまいました。今回もですね、この DLC の内容でもめちゃめちゃ泣けるっていうですね、あのまあ内容はちょっとネタバレになりますので言えないんですけども、もう本当にね、なんかすごいもう怖い怖い怖い、うわ怖い怖い怖いからの最後感動で泣くっていうですね、あのもう感情がむちゃくちゃになるようなゲームになっておりました。でもこの体験っていうのもですね、まあ普通のゲームじゃなかなかこういう体験はできないんじゃないかなっていうぐらい、とてもあのいい経験をさせてもらいましたっていうところで、あの最近ね、あのこの辺をやっていてちょっと寝不足に気味になっているマルコフですけれども、またね引き続きあの様々あのココナラなどもやっておりますので、もしよろしければぜひチェックしていただければと思います。というわけで、おまけまで最後まで聞いていただき大変にありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。